空き家で暮らしを豊かにする。皆さんこんにちは、空き家再生投資家の坂本光です。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。竹内小前です。
はい、よろしくお願いします。
空き家再生投資家の坂本さん、
はい、
前回はもうね、この空き家再生投資家になるまでの、プロセスなどをお聞きしたんですけれども、
はい、
ね、もう本当に全国で空き家900万戸、
そうですね、はい、
溢れてるっていうか本当にたくさんありますよね。
もう本当そうですね、900万戸ってやっぱ膨大ですし、あとこれもその5年経つとさらに増えて1000万戸超えるっていうふうに言われているので、ただ多いだけじゃなくて、やっぱすごい勢いで増えてるっていうところがこうありまして、なのでやっぱりこのまんまその空き家がこう増えていくと、そうするとやっぱり、本当にもったいないなという感じなので、これはその一つでもなんか空き家をね、リフォームして、元のその家にこの再生できるといいなっていうふうに思ってます。
もうその空き家と言われるって、ちょっとなんていうか、名前だけ聞くとマイナスイメージがあるものが、坂本さんにとっては、金の卵、宝石みたいに見えるときがある。
そうですね。空き家で暮らしを豊かにするという、このタイトルコールにもあるんですけれども、空き家って、なんとなく皆さんネガティブなイメージあると思うんですけれども、これってでも、この昔大工さんが丹精を込めて、この一軒一軒作った家で、皆さん思い入れがこうあってこう作った家なわけですね。
はい。
はい。なので、本当はすごくこう価値のあるものであって、それがその900万あるという形なので、全部が全部ね、当然その再生できるわけではないんですけれども、でも、そうやって、まだまだ使える家っていっぱいあるので、これがその使える家になったら、やっぱり、すごく、日本にとってもすごいいいことだな、っていうふうに思うので、そういった意味では、その宝がすごい眠ってるな、っていうふうに思ってます。
にね。そうですよね。建てた当初はそこは新築の綺麗なお家であって。
はい、そうですね。
しかも丁寧に思いを込めて作られたものだった。ということですよね。
そうですね。大体築年数でもう40年から50年経つと、一般的にはもうなんか取り壊すしかないみたいな、いうイメージになるかと思うんですけれども、実は家って大体その寿命的には、ちゃんと手入れしてれば、木造住宅だと80年ぐらい持つっていうふうに言われてるんですね。はい。なので、その、築40年っていうと、まだなんか、人生半ばを過ぎたぐらいな感じの家なのに、それを取り壊しちゃうってのはやっぱりもったいないなっていうふうにこう思うので、それをこの家のその、後半の人生ですね。それをちゃんとそのメンテすれば、使えるし、みんなはすごく、その、住んで、で、それで、やっぱりその住む場所があるっていうのはすごく大事なことなので、それがその住めるようになれば、やっぱこう宝だと思うんですよね。逆に家って人がこの住まないと、築40年とか、人生半ばぐらいな感じであったとしても、誰も住んでなければどんどんどんどん傷んでいってしまうので、そうするとやっぱり本当にもうゴミになってしまいかねないっていうところなので、これをやっぱりちゃんとその手入れして、で、人が住めるような状態にするっていう、それによって、家が蘇るっていうふうに思ってます。
でもそのようなね、昔建てられた、4、50年のお家ですよね。
はい。
それを300万ぐらいで購入して、リフォーム代に100万ぐらい。はい、
そうですね。
これって、うまくいくんですかね。うまくいってるんですよね、実際ね。
そうですね。はい。で、まずよく聞かれるのがですね、家300万円、土地付きの家300万円って買えるんですかっていうふうによく聞かれるんですね。
思います、思います。
はい。で、これ、当然ですね、例えば東京23区で、例えば家300万円で買えますかって言ったら、これは絶対無理なんですね。はい。なんですけれども、これが東京ではなくて、例えばその埼玉とか千葉で、 それもこう、だんだんその都心から離れていけば離れていくほど、まあ、値段っていうのはだんだん安くなっていくっていう形になるんですけれども、だいたいその300万円ぐらいでこう見つかるような形になるのが、その首都圏で言えばこの圏央道ぐらいのところのその地域。まあその辺になるとですね、だいぶ家とかもこの安くなってきまして、で、まあ家は安いんですけれども、でもまあ、頑張ればその都心にだいたいまあ90分ぐらいでこう行けるみたいな。まあそういうようなその地域でもありますので、需要は底堅いっていう形なので、その、まあ、そのリフォームした時に賃貸として、借りてくれる人もまだまだいっぱいいるっていうところでですね。まあ、その辺のところで、まあ、圏央道沿いぐらいのところに、まあ、家をこう、私はこう、見つけて、で、それで買うことが多いですね。
すごいですね、その目の付け方っていうか、嗅覚っていうかね。
そうですかね。まあ、なんとなく、やってみたら、そういうところが一番、こう、ビジネス的に一番いいところっていうのが、まあ、自分の経験の中で、まあ、ちょっとそういう法則が、できたっていう、そんな感じですね。
で、実際、それは、ま、ちょっと郊外っていうか、まあ、都心からは離れたところで、実際はお仕事にね、都心に向かわれる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、1時間半かけても通勤したいとか、お仕事したりとか、まあ、例えば2拠点生活とかいろいろあると思うんですが、需要がやっぱりそれなりにあるってことなんですよね。
そうですね。特にですね、コロナになった後に、すごい、人気がこう出始めました。で、これなんでかっていうことで、ちょっと考えてみるとですね、もともと、東京のその近郊に住んでいた人っていうのって、やっぱりその通勤がやっぱりその便利なので、毎日通わなきゃいけないっていうことになると、まあ東京から近いところ、もしくはその東京都内で、まあその住むっていう、まあそういうことだったと思うんですけれども、そのコロナになって、で結構そのリモートワークとか、このズームとかでそのミーティングをしたりとか、家でそのリモートワークっていうのはすごい多くなったんですね。で、そうなった時に、その会社にはそんなにその通わなくていい。なので、まあ、90分のその通勤だったとしても、週1回とか、あるいはその月1回だけ通えばいいっていうことになれば、まあ、そんなになんかこの会社から離れ、その会社からその近くなくてもいいっていう人が増えたんですね。で、逆に、そういうこうリモートワークの人っていうのは、まあ、共働きのその世帯ってなると、そうすると、まあ、奥さんと、まあ、旦那さんが、まあ、両方一緒に例えば会議すると。で、そうすると、その同じリビングでその会議をやると、そうすると音が、二人のその会話がかち合ってしまったりとかっていうことがあるので、一部屋欲しい、もしくは二部屋欲しいっていう人がすごい増えたんですね。なので、都心でまあ 2LDK で住んでた人とかっていうのが、リモートワークになった時に、4LDK ぐらいのその家が欲しいっていうことになって、で、そうすると 4LDK の家ってやっぱその都心とかだとものすごいこう高くなってしまうので、で、まあそんなにもう通勤とかしなくてもいいっていうことになったら、もういっそのことだったら、まあ90分ぐらいこうかかっても別に月1回のその通勤で済むんだったらっていうことで、で、それでこうどんどんどんどん郊外の方にこう引っ越しをしてくる人っていうのがこう増えたみたいで、で、現に、急になんかこのその頃からですね、やっぱりその需要もすごい、こう、増えてですね。で、それで、家賃もその、家賃相場も上がったんですよね。なので、やっぱりその、こう、お得だと思って、都心の方からこう、移り住んできた人っていうのは、まあ、結構いるっていうのは、まあ、実際はそのコロナ後はですね、特にちょっとその傾向がまあ、強いかなっていうふうに思います。
なんかだから、まあね、コロナが結構味方についてくれたっていう部分もあるわけですかね。
そうですね。まあ、いろんな、やっぱりその、ポジティブな、その、影響って、ネガティブな影響って、皆さんの中でそれぞれやっぱりあるかと思うんですけれども、この、戸建てのその、不動産投資をやってる私が、その、割とその、東京からその、離れたところに、その、家をこう、買って、まあ、その、リフォームして、で、それで、その、 他の人にその貸してるっていうビジネスをやっていた私としてはですね、まあ、ものすごいなんかこのポジティブな風が吹いたなっていうのをすごいこう感じます。
いや、面白いですね。なんか、いや、ね、ちょっと一見するとネガティブイメージだった空き家も、あ、こんな魅力になるんだなっていうのと同時に、またその世間の風のネガティブイメージも、なんかこう味方につけてらっしゃるなっていう感じがすごいしたんですけど。
そうですね。この家も、やっぱこの古い家で、この結構そのボロボロだったりするとですね、やっぱりこう、まあ、やっぱりその空き家はやっぱりその古いで、しかもなんか住めないっていうイメージとかあるんですけども、これがまあ、100万ぐらいかけて、で、そのリフォームしてちゃんとその住めるような、家にできるとですね、やっぱりなんかこう、家もそのガラッとイメージが変わるんですよね。なので、空き家自身も、すごくなんか、そういうふうにちょっと手入れをすれば、魅力的な家で、みんながこの住みたいっていう家にできるので、まあなので、まあそういうところがその空き家の魅力ですし、まあ本当にその安く、今はこう売ってるので、なので、安く調達できれば皆さんにもその安く、賃料としてこう貸せるっていうところがあるので、そういうこの空き家の魅力っていうのはやっぱ皆さんにこう知ってもらいたいなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。まだまだその魅力、ノウハウ、いろんな秘密お聞きしたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。